7番久保田が通告に従いまして、一般質問に入らさせていただきます。今まで同僚議員はいろいろ日本の未来のあり方であるとかですね、総合計画とか、創生総合戦略とかですね、大きな目標の質問がありました。で、私は、ちょっとですね、もう今すでに行われている施策、それに対する壱岐市の取り組みについて、2点ほど。そして、もう一つはまあ簡単な、壱岐の玄関のことについて、3点質問をさせていただきます。まず1点目、国土交通省の港オアシス登録制度というものがあります。実はこれは私8月25日の読売新聞の記事で、津島の伊豆原港と日田勝の港施設が国土交通省の港オアシスに登録されたのを知りました。で、オアシスっていうのはですね、ご存知のように砂漠の中にある水の場所なんで、海でまた水やっていうような感じがしましたけど、まあどういうものかということでちょっと調べさせていただきましたら、すでに5棟の福江が登録してあったり、インド寺との航路がある唐津も登録をされていました。じゃあですね、私いつも5棟と対馬とかその辺はライバル関係にありましてですね、そういう意味では遅れを取りたくないというふうに思っておりましたので、ちょっと調べさせていただきまして、九州地方整備局か、こちらの方に問い合わせをしました。それでまあすでに、まあ、九州地方整備局もですね、丁寧に答えてもらって、その中で、発信の悪さもあったと。まあ、全国的には平成29年2月に統一した制度となりましたよっていう、答えをいただいたので、ああ、なるほど、確かに最近のものだな、ということで、まあ、理解をしたんですけど、先ほど言いましたように、対馬がですね、で、もうすぐに水産課の方に電話しまして、港は知ってますかっていう話をしたらですね、はい、いや、それは知らんです、ばい、ってことは、知らなかったと。で、私ももちろん知りませんでしたからね。で、すぐに、まあ、じゃあ、市が知らないんだったら、県はどうかと思って、振興局に行きました。で、振興局さすがにですね、もちろん知ってました。で、5棟が登録されて、対馬が登録されて、壱岐はっていうような話をしてですね。で、まあ、現時点では、されてないっていうことだけが分かりましたので、第一点の、壱岐もどうですかっていう質問をさせていただくわけです。以上、答弁をお願いします。
井戸川農林水産部長。
7番、久保田議員のご質問にお答えいたします。国土交通省の港オアシス登録制度に取り組むべきとのご提案でございますが、まず制度の内容についてご説明いたします。港オアシスとは、地域住民や観光の振興を通じた地域の活性化に資する港を核とした街づくりを促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われる施設として国土交通省港湾局長が申請に基づき登録することとなっております。本制度は平成15年度に中国及び四国地方整備局で創設され、その後平成21年度までに全ての地方整備局ににて制度の創設がされ、また平成29年2月に全国的に統一した制度となっております。本年8月末現在で、全国で121箇所が港オアシスに登録されており、県内では長崎港、福江港、伊豆原港、日田勝港の4港湾が登録されております。港オアシスとなる条件といたしましては、地域住民、観光客、クルーズ旅客その他の港湾利用者等の交流及び休憩の機能、地域の観光及び交通に関する情報機能を有し、適切な管理運営が行われており、イベントの実施等、 港のにぎわいを作り出す活動が地域住民参加のもとで継続的に行われていること等となっております。本制度の支援制度につきましては、シンボルマークの使用、全国的な情報発信、道路地図への記載、道路標識施設の支援、その他港振興に係る各種支援となっております。本市といたしましても、本制度は本市を全国へ情報発信する良い機会と捉え、前向きに検討したいと考えております。しかしながら、登録申請までには、地域、観光関係者等の関係者皆様とのご理解、ご協力が必要となりますので、今後、関係者皆様と協議、調整を図り、国、県とも協議をし、登録申請に向けて進めてまいりたいと考えております。また、本市には、郷の良港、勝本港、インド寺港の3つの港湾施設がございますが、港湾施設、観光施設を含めた周辺施設等の状況により、本制度の条件をクリアすると思われる郷の良港を中心に進めてまいりたいと考えております。
久保田議員。
はい、ですね、今、答えをいただきましたように、ただ、私思うのは、こういう登録制度が、できたときにですね、じゃあ福江が、日田勝が、伊佐原が、他のところが、唐津が、地域住民を巻き込んで、そういうものに対して、活動してたかというと、非常にですね、そこは違うんじゃないかと思うんですね。全体は、そういう活動はしてなかったけど、そういう登録制度があるんだったら、もうこの際、そういう形を取ろうとかですね、そういうことでやったんじゃないかと、推察をしてるんですよ。あまりにも出足が早い。じゃあ、壱岐市はその情報把握をどうしてたんだっていうことになりますので、もうここでその、情報把握が遅れたとかいうのはもう置いといてですね、今後、ぜひですね、積極的に取り組んでいただきたいと。で、先ほど同僚議員の中でですね、郷の良の市街地が非常に、錆びれてるじゃないかと、発展が難しいと。チャンスじゃないですか。郷の良港の活性化に、この港オアシスというものをくっつけて、それこそ地域住民を巻き込んで進めていけば、今よりはいい形が取れるかもしれないです。で、先ほど説明にありましたように、質問する前には、そこそこ調べてますんでですね。で、私はこれが取り組めないようなハードルの高い取り組みであれば、ここで質問しません。今でも取り組める制度だから、まあ、壱岐市の皆様にもですね、知ってもらい、じゃあっていうような、声が上がればいいですし、そういう意味で質問をさせていただきました。で、先ほど、三つの港を言われましたよね。私、振興局に行った時に、伊豆原が北勝と、津島が北勝と伊豆原、北と南でやってるから、私もですね、もう、郷の良と足火できないのっていうような話をしたらですね、やっぱ、県の人は専門家ですから、足火は漁港なので、できませんって言われたので、あ、そうか、ということで、じゃあ、インド寺はどうかっていうような話をちらっとさせていただきました。でも先ほど、答弁にありましたように、郷の良が、やはり一番、それに適しているということであれば、ぜひですね、さっきの SD なんとかこう下かみそうなのもいいですけど、まず足元から着実に、こういうすでに動いている施策取り組みを、に乗っかってですね、小さな一歩でも踏み出したらいいんではないかと思っております。市長、なんかお答えがありました。ないですか？
以上。白川市長。
小田議員がおっしゃるようにですね、取り組めるものは、すぐにでもですね、取り組みたいと思っております。
久保田議員。
はい、ぜひですね、お願いします。皆さんも、多分港オアシスっていうのは初めて、聞かれたと思いますし、私も初めてです。やはり新聞記事はですね、朝起きたら 多分皆さんもそうでしょうけど、隅から隅までですね、見て、で、おっと思ったら、すぐそれに自分なりの、アクションを打つというふうに、しております。で、1項目は終わりました。で、次、2項目、これもですね、やっぱり新聞記事なんですよ。皆さん、全員、まあ、議員となった時には、いろいろ住民から、要望が上がってきます。その中で、やはりですね、その中には、総合都市計画とかそういうのじゃなくてですね、もう、木が生い茂ってどうもされんと、観光地と言いながら、例えば歩道上の草はどうかならんとかとかですね、観光バスで木の枝がもう生い茂ってどうもされんとか、あるいは田舎の方で行けば、ものすごい、道路に、その、雑木っていうか、木がはみ出してきてると。どうかしてくれ。自分たちでやりたいけど、その、地域もよくわからないし、公民館のあれも、で、切ったものをどうするかっていうのもあれなんでっていう。やはりですね、みんな私たちにこう、そういう要望が届けられます。非常に大切なことなのでですね、ぜひ、そういうことにも取り組んでいきたいと思うんですけど、ご存知のように、そういう要望は山のようにありますね。で、忙しい中で、本当によくやっていただいていると思います。まず、住民に、私たちが返答するのは、公民館長を通してください。地域の声としてあげてくださいっていうような、まあ、一定のルールを お伝えするだけで。その後には、やはり優先順位がありますからっていうようなことで、各議員、やっぱり悩んでると思うんですよね。で、その中で、新聞の広告に、この、二項目にあります、林野庁が進める森林山村多面的機能発揮対策交付金を活用して森林の環境整備を進めませんかっていうこの質問事項に書いてあることをそのままの広告が載ってたんですよ。2回載りました。で1回目の時に見てですね、これかなり早い時期だったんですけど、すぐにその広告の欄の場所に電話しまして、ちょっともう少し説明聞きたいって言ったら、私たちも県の、まあ、仲介機関なので、説明にお伺いしますっていう回答をいただきましたので、いやもういいよと。いろいろそちらの都合もあるからっていうことで、私がちょうど、まあ、時間がありましたので、すぐに長崎に行って、で、その、関係機関と、から説明を聞いてですね。で、帰って、これはやはりこういうものから取り組むべきじゃないかと思って今回質問に挙げさせておりました。で質問の用紙のところに書いてますけど、国道、県道、市道周辺に草木や竹が生い茂ることによって車両の通行、あるいは通学、歩行者の安全等への不安が出てきております。そしてもちろん観光地という環境美化の面でも対策が必要となっております。皆さんご存知の通りです。で、これを先ほど言いましたように、行政にですね、やってくれ、やってくれって言っても、それは限界があるわけですよね。それは、予算的にも、それから、その、稼働の範囲でもですね。で、そしたら、そういうことを国は、ちゃんと考えて、施策を打ってる。ね。じゃあ、それに取り組むべきじゃないか。で、ここで、書いてる、森づくり、いろんな、いくつかパターンあるんですけど、要はですね、自分たちでグループを作って、自分たちでやりませんかっていうことです。自分たちでやるんだったら、ある程度の補助金は出しましょうと。ですから、グループを何十人か何人かで組むことによって、活動すると。活動したときに、例えば、賃金ほどじゃないけど、弁当代ぐらいとかですね、あるいは、機械を使ったら油代ぐらいは出ますよっていうようなこと。あるいは最初道具がないんだったら道具も半分ぐらいの補助はしましょうっていう制度なんですよ。私はですね、これがあればもうこれでまずやっていこうと。地域がですね。ご存知のように春と秋には田舎でいう三つ栗がありますよね。で、しっかりできるとこ。あるいはもう高齢者がしか残ってなくて、例えば市が補助、ちょっとこうなんかの補助を出そうとしても、私たちではできないっていうとこも出てきているわけですね。じゃあ、どうするか。できるとこの人たちが 例えば自分の地域だけじゃなくて、もうちょっと広い地域でも計画してやっていこうと。で、竹とか木とか切ってそれをどうするかっていうところが問題ですよね。その辺で焼く。いや、焼くよりも、大きなもの焼くよりも、ちっちゃくしたがいいんじゃないか。そうすると、そこでちっちゃくする、何ですか、裁断機みたいのもあるわけですね。で、こういう取り組みが、すでにあって、で、また、津島とですね、五島を調べるわけですよ。五島はもう10件ぐらいやってます。津島はなんか1件か2件。で、行けばやってないかって言うと、やってるんですよね。毎年1件ぐらいずつ。じゃあ、やってるんだったら、これをもっと周知して、増やしていけないか、というふうに考えたわけですよね。で、これを増やしていけば、先ほど言いましたように、道路に生えてるシクリっていうのは山ですからね。そうすると、そういうものを整備していけば、それこそ、域中に張り巡らされた市の道路であっても、大変な管理に、人権を手を要する道路であっても、地域の人たちがしっかりそれを管理していけば、はみ出す木も減るんじゃないですか。そういうことで私はですね、これはぜひ、取り組むべきだと思って、この2番目の質問をさせていただきました。答弁お願いします。
井戸川農林水産部長。
久保田議員の2つ目の質問にお答えいたします。まずもって、林野庁が進める森林山村多面的機能発揮対策交付金について制度の概要を申し上げますと、その背景や課題として森林の有する多面的機能を発揮するためには適切な森林整備や計画的な森林資源の利用が不可欠でありますが、林業の不振、山村地域の過疎化、高齢化により森林の手入れ等を行う地域住民が減少し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見受けられるようになったことから、地域住民等による森林の保全管理、森林の手入れ等の共同活動への支援を行う国の交付金制度が平成25年度から始まっております。この森林の保全管理等の共同活動とは、どのような活動があるかと申し上げますと、集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全整備活動、松林の健全性を維持するための保全活動、風倒木や古損木の除去、集積、処理、高密に侵入した孟宗地区等の侵入地区の伐採除去や利用に向けた取り組み等がございます。さて、壱岐市においては、平成25年度から本年度まで3団体が本交付金を受けて、これまでの地域環境保全タイプを実施、行われております。その一つは、平成26年度から本年度にかけて、芦部町瀬戸浦の大神宮公園活動組織が黒松の植林を行い、毎年下刈りを2回実施し、森林整備を通じて地域の交流活性化に取り組まれております。また、平成26年から平成28年度の3年間、郷野良町麦屋筆の船越里山竹林復活隊が雑木化した竹林を部分的に伐採し、人が容易に通れる間隔で整備をし、竹の子を採取、また、竹細工の材料として利用し、地域の子どもたちが竹に触れ合う活動を実施されております。また、平成27年度から28年度の2年間、芦部町深江平筆の壱岐市竹林整備組合が、周辺侵入林を竹粉砕機で竹パウダーに加工し、畜産農家等に販売されております。本対策推進の基本的な考え方として、地域共同による森林及び山村の環境資源の保全活動や森林の有する多面的機能の適切かつ十分発揮につながるもの、本対策による取り組みの推進にあたっては、地域の実情を十分踏まえつつ、森林所有者をはじめ地域住民や都市住民等のできるだけ多数な主体の参画を得られるような取り組みとされております。議員が言われますように、山林等から指導に茂った草木の 達裁のみでは指導の維持管理とみなされ、本交付金の対象事業にはなじまないと思われますが、森林の維持管理のための伐採と合わせて、道路に差し掛かった草木の伐採を含めた事業計画が必要になってくるかと思われます。今後、本事業の実施主体である長崎森林山林対策協議会と連携し、本協議会の方針に基づき、域市内での事業に取り組もうとする活動組織の発掘に努めてまいりたいと考えております。活動組織の募集につきましては、候補市自治公民委員会への会談、ホームページ等でお知らせしたいと考えております。
久保田議員。
はい、今説明をいただきました流れについては、私も調べて、承知をしております。ただ、ここで思ったのはですね、じゃあ、毎年1団体ぐらいとかですね、壱岐市でも、そういう有効な活動をしているところがあれば、なぜそれがみんなに知らされてないのか。ね。そこが非常に重要だと思うんですよ。で、私はもうすでにですね、地域の、自分の地域の公民館長、副公民館長、地公民館長、それからと相談をしながらですね、じゃあ立ち上げていこうやっていう動きを始めております。で、その中に、壱岐市が やられてます、地域、担当のですね、市の職員さん、その人にも言うてですね、どうだ、これはいいですね、そういう動きをすでに、しわらでは始めてますので、先ほどのこの海のオアシスでもそうですけど、海のオアシスよりも、こちらの方はすでに壱岐市内で取り組まれてるんで、なぜそれをいいことであれば、いいことだと思うんですよね。なぜ、企業用語っていうか水平展開って言いますかね。そういうふうになっていかないのかなと、私そこのところが残念なんですよね。前回の一般質問で、例えば、いろんなところに目を向けて、情報を収集して、やりましょうよっていうような話をしました。で、市長はですね、フクロウじゃないから、360度は難しいけどって言われました。じゃあ、市長が言われたら、部長もそれと同じ意思でしょうし、じゃあ、その、下の人たちも、下って言ったら語弊があるかもしれませんけど、関連市の職員もですね、自分たちも、なんかないかっていうふうに、アンテナを張っとけば、そういう制度が出てきたときに、私はもっと広がるんじゃないかと思うんです。あ、こういう制度が、ありますよっていうことで、が伝われば、例えば担当課でですね、もうこれはいいぞ。じゃあどう広めようや。っていう、ことに繋がったんじゃないかと思うわけですよね。だから今から必要なのは、やはりその、もちろん大きな目標を立てて、それに市長、中心に走ることも大切ですけど、やっぱりこういう地域のですね、ためになる、すぐに取り掛かれる、そういうことを積極的に取り上げて、住民に知らせていく。そういう姿勢が絶対に必要ではないかと思っております。先ほどの宇瀬議員の磯焼け対策の中でですね、海が重要なのは、山林の整備も必要ってあるじゃないですか、ここに。すでに。ですからそういう市の中の連携といいますか、意識の共有といいますか、そういう点はぜひですね、改善する余地があると思います。あればですね、本当に自分のこととして捉えていただきたいと思うわけですけど、何か答弁をお願いします。
井戸川農林水産部長。
はい、議員が言われますように、情報提供が十分でなかったとは思っております。この事件につきまして、先ほど申しますように、遅くなりましたが、候補市自治会への会談等で、周知したいと思っております。
白川市長。
久保田議員にはですね、まさに、官民共同といいますか、共同の精神をですね、本当に自ら、地域とともにですね、していただいていることに感謝を申し上げます。やはり、 今提案なさっていただいたような事業がですね、官民共同のですね、基礎になるものと思っておりまして、私もですね、そういった意味で、貴重なご意見として、受け取らせていただきました。
久保田議員。
はい、ぜひ進めていただくということでですね、少し市の予算も使いますので、何百万ということじゃないのでですね、ぜひそういう団体が立ち上がったら、バックアップをしていただいて、予算もつけていただきたいと思います。それとですね、非常にこう、夢もあるんですよ、これ。離島なんとか振興の補助事業で、ある企業が、木を伐採してですね、大きな木を裁断して、それをやはり、チップかなんかでして、牛の鹿せ物にするというような、事業が、採択されています。で、その機械がいろんな値段がありまして、大きな機械を購入するにはそれこそ何百万の機械が必要です。で、そうじゃなくてちっちゃい100万ぐらいの機械であれば、竹ぐらいだったら、そのさっき言われたように、裁断して、あるいはちっちゃくチップにしたり、竹粉末にしたりできるようです。そうして、私その事業所の人にですね、例えば私たちがそういう、新人の活動をして、もう木を、どうも処分できないと。もしそういうような木が出てきたら、引き取って、ただでですね、引き取って、そういうふうに加工してくれるといいですよって言われました。だから、いろんな団体がそういうことをやってですね、そうすると、ある時は、牛の、鹿せもんで、非常に、息のおがくずが足りなくて、対馬から取ってるっていう話も聞きましたので、やはり、和牛をもっとこう、増やしていくんであれば、そういう環境整備もしなくちゃいけない。それから、竹粉末は、なんか土壌の改良に役立つらしいですからね。で、あるところでは、竹粉末で、そういう土壌を改良していけばいい。あるいは、竹炭ってありますからね。炭にする。ね、炭にする、そしたら炭にする団体もあっていい。で、それがうまくいけば、それによって、ひょっとしたら儲かるかもしれない。あるいは儲からなくても、息の臓器、それこそ厄介者の竹、あるいは草、そういうものが、一つの非常に有効な財産とは言いませんけど、そういう資源になる。そして域全体がそれに取り組めば、それこそ、綺麗な島になれば、観光客であろうと、ですね、交流人口であろうと、やはりそれは、はっきり言って魅力のある島になると思います。先ほどの、国道とかですね、県道とか、あるいは市道の歩道にある草、あれを切ってくれっていうのもよく多いんですよね。だからもう、その辺の人が切れるような草だから、勝手に切ったらいけないのって私は県の人に聞いたんですよ。国道は県が管理してるでしょ？県道もそうでしょって。草が生えてるって、県に行って、県から市に行って、で、市の人がどうのこうのじゃなくても、目についたら切ったらいかんとって聞いたらいいですよって。だからですね、もちろん、しっくり人の山切ったら怒られるかもしれませんけど、少なくとも歩道上にあるですね、その伸びたような草は自分で切っていいんですって言われました。逆にグループで切るとなんか愛護団体とかなんかで登録してですね、なんかちょっとジュース代とか出るとかいうようなことも聞きましたし、別に個人で、ジュース出なくてもいいですから個人でちょっと朝晩気づいたらですね、切ればいいと。除草剤はなんかいろいろ問題があるって聞きましたけど、ぜひですね、そういうこともやはり知っていただいて、自分の地域の、ちょっとこう、見づらい草とかいうのはですね、積極的にぜひ切れる方はですね、安全性確認しながらですね、切っていただいてもいいんではないかと思っております。約束をいただいたのでですね、この2番の林野町の森づくりの活動経費を支援する森林産村多面的機能発揮対策交付金についても終わりたいと思いますが、ぜひですね、先ほど言われましたように、 市の職員間のですね、風通しを良くして、情報の共有をしていただきたいと思っております。それでは3番目、足部ジェットホイール待合所の外装改修が中途半端だと私は感じております。で、それはなぜですかということで、実は以前ですね、私がこの一般質問で、ここに書いてありますように、待合室の改修工事については、平成25年2月定例会議で、26年長崎がんばらば国体に向けて、駅の表玄関である、まあ、足部のその、フェリーターミナルといろんなとこを、もうちょっときれいにしましょうっていうような話を、一般質問で市長に問いました。ただ市長はですね、早急に、やりますって言われたんですね。で、こう見てたらですね、やっちゃうけど、ちょっとこう、上の方が、塗られてないと。前は、観音瀬かなんかのこう、波のあれがあったんですけど、もう、お金がかかるんだったら一色でパーッと塗った方が早いかもしれませんけど、なぜ、こういうふうにこう、遅れてるのかな、ということを、質問をしております。
今日、白川市長。
7番、久保田議員の3番目のご質問、足部港 Z ホール待合所の外壁改修が中途半端だが、なぜかというご質問でございます。今議員ご指摘のように、平成25年2月会議におきまして、足部港 Z ホール待合所の屋内、屋外の看板が色褪せており、域の特徴を表す建物に改装すべきとのご質問に対しまして、屋内外の改修を行う旨、回答をしておったところでございます。この建物は平成3年4月に供用を開始しておりまして、築後27年が経過をいたしております。海岸にあることもございまして、色褪せ等がかなり進んでおります。ご質問の後、平成25年でございますけれども、屋内については、看板等の改修を終えたところでございますけれども、屋外につきましては、待合所の屋根部分と壁や看板が一体となっておりますことから、事業費も回収するには大きくなるということが見込まれたところでございまして、当時、すでに、第一ターミナル、フェリーターミナルとの一元化を進めていた状況もございまして、回収することなく現在に至っております。Z ホイール待合所と第一ターミナルの、ターミナルとの一元化の現状を申し上げますと、現在の砂上げ場付近にジェットホイールの船着き場を設置する計画でございまして、現在砂置き場の移転について協議中でございますけれども、砂上げ場の移転が決まりましたら、谷江川からの漂流物といいますか、浮遊物等を防ぐ取っ手、あるいは西温度かなり前に出ますので、水温度を高めるための防波堤等の建設に取り掛かる、ことといたしております。しかしながら、このような状況に鑑みまして、しかしながら、これらについても、一定の時間と申しますか、かなりの時間がかかるということは明白でございまして、このような状況に鑑みまして、必要最低限にはなるかと思いますけれども、議員ご指摘の対応をいたしたいと思っております。
久保田議員。
はい、よくわかりました。やはり、そういうこう、計画があるっていうのは、どうも前から聞いてたような気がするんですね。で、なかなか進まないし、当該から来る人はそんなの関係ないですからね。来て、ああ、これは偉い、綺麗なとこと汚いとことあるなっていうふうにしか思いませんので、そういう意味でですね、今日質問して、そのような経緯を、教えていただいたのは、これを聞かれている一般市民の方もですね、納得をされているのではないかと思っております。先ほどから言っておりますように、今回、3点、質問をさせていただきました。で、もうはっきり言って、できるか、できないか、するべきだというような、わかりやすい、質問だったと思います。おかげさまでですね、1、2、3点とも、前進するということで、非常に私もこういうことを取り上げてよかったなと思っております。先ほど来、未来都市とかいうふうに大きな目標があります。ただ、 言いましたように、大きな目標をですね、顔を上げて、高いところを見つめながら歩いて、足元のどっか石かなんかにつまずいたらですね、例ですけど、怪我します。で、大切なんですよ。私、スポーツが好きなんで、例えば、相撲が始まってますけどね。いくら馬力があって、足腰が強くて、腕力があったとしても、ちょっとした油断で、足の指の一箇所、あるいは手の指の一箇所、怪我しただけで、その力は出せなくなってくるんですよね。やはり行政がこれと一緒だったらとても思いませんけど、今回の私たちの議員研修で、大村市で、北九州市かなんかの市の職員がですね、講師でした。若い人が。で、こっちは年取ってますからね。で、若い人が何を言うかと、結局、大学の先生とか雇ったら金がかかるから安上げしたかなと思ったんですけど、いや、いいことを言いましたよ、彼は。やはり市の職員だから、分かったことですね。結局、市長とかですね、トップは、大きな目標を掲げると、ですね。じゃあ、あなたたち市の職員は、それをちゃんと見たりチェックすることも大切ですけど、足元を見つめてですね、市民の小さな意見もしっかり、組み上げながら、やっていくことが大切ですよって言われてですね、もうやっぱ若いけど、現象が違うなと思った次第です。ぜひですね、白川市長のやる気はもうすごいよく伝わります。ちょっと手広げすぎじゃないかぐらいに心配してます。はい。で、そこをやはり我々も手広げすぎなところは当然広げすぎだと根拠のある指摘をします。で、お手伝いできるところは当然お手伝いはさせていただきます。そういう意味では今後ですね、手広げすぎてちょっとやばいかなと思うときには、やはり私も、一市民を代表する者として、厳しい、意見を言っていくかもしれませんので、ぜひそれは、すべては息のためということで、ご理解いただければと思っております。時間はだいぶ余りましたけど、これをもって私の一般質問を終わります。